ご機嫌いかがですか。1975年、ポルポト率いる赤いクメールがカンボジアのロンノル政権を倒したとき、国中に流血の大虐殺が繰り広げられました。それは言葉の真の意味では、集団虐殺ではなく、都会で教育を受けた知識階級の殺人で、4年半で全人口の半数が失われました。大学でキャンパスクルセードのスタッフだったこの物語の主人公は、妻と赤ん坊の長男と共に生き残りましたが、それは彼の心と思いと人生が解き放たれていたからです。ノンフィクションドラマ解き放たれた人生は、シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りしています。もしあなたがシカゴで生活に行き詰まってホームレスになったとしたら、一番いい選択肢はパシフィックガーデンミッションを訪れることです。そこであなたは雨露をしのぎ、通りの危険から守ってくれる隠れ家を見出すことでしょう。それに加えて、お食事とベッド、必要なら衣服をすべてタダでもらえます。お医者さんもいますし、親切なカウンセラーも必要な助けのために待機しています。1877年以来、成人男女、子どもたちのためにミッションの扉はいつも開かれています。では、恐怖から脱出した一家のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生第1982話、ヴェクフォンタイン物語最終章をお聞きください。カンボジアの首都が赤いクメール、すなわち共産主義カンボジア人の手に落ちたとき、首都に住むすべての住民は自由国への脱出を余儀なくされました。その中には、このドラマの主人公、ヴェクフォンタイン、妻サモアン、赤ん坊の長男ウィポーサナもいました。彼らはいくつかの村々で強制労働を強いられながら、何とかしてタイとの国境にたどり着きたいと願っていました。1978年の暮れ近く、ベトナム軍が侵攻してくると、赤いクメール軍を打ち破りました。その時一家はチャングクダー村に住んでいました。彼らは今、国内で何が起こっているか知る由もなく、フォンは役に立つと踏んだ村のリーダーが話してくれることが唯一の情報でした。
ベトナム軍はすでにバダンバンに到着した。じきにここにも到達するだろう。
すると何か変わるんでしょうか。
ああ、お前にとっては多いんな。
どのように。
このチャングクダー村で殺される人間の名前がすでに上がっている。都市部からやってきた連中だ。
私がプノンペンから来たことはもうご存知でしょう。
ああ、お前も処刑者リストに載ってる。
じゃあ私も殺されるんですね。
その予定だったが、ベトナム軍はそのリストを作った男たちをすでに始末したから、もう処刑の必要はなくなった。お前はすごくラッキーなやつだよ。
いえ、運などではなく神様のお守りです。
はっ、なんと言おうと勝手だが、お前がワットコアからここへ移っていなければ、今頃は生きていなかったんだぞ。
あそこで何があったんです？
赤いクメールがベトナム軍の侵攻のことを聞いたとき、奴らは村の男たちが侵略者と通じていたと結論を下した。その結果、処刑を免れた者はほとんどいなかったんだ。
ベトナム軍の侵攻が進むと、赤いクメールは多くの村々を略奪し、殺戮を始めました。それは村人がベトナム軍に協力するのではという恐れからでした。ベトナム軍のロケット弾が近くに着弾し出すと、私たちはいよいよ国境の山々を目指すべき時が来たことを知りました。
私は米袋を持つわ。あなた、ウィポーサナお願い。 僕歩けるよママ。
爆弾が近づいてる。村を出るまでは走った方がいいな。
これから教会に行くの？
いや、山に行くんだ。
その頃にはウィポーサナはもう4歳になっていました。彼のために私たち夫婦はずっと祈ってきました。ついこの間、彼は賛美歌をカンボジア語と英語で歌えるようになりました。その彼があることで私たちを驚かせました。
神様、ここから逃がしてください。
あなた聞いた？
ああ、確かに。他に誰にも聞かれないでよかったよ。
ここまでは何もなかったけど、もう少し山に近づくと他の村から来た人たちと出会うわ。
それはもう大きな問題にならないよ。赤いクメールはやられてしまったようだから。
山に隠れている3日間の間に私たちは3人の人をキリストに導きました。ヤモメとその娘、そしてあの古山前で妻を不忠逸の角で避難したアンでした。水が足りなくなったので私たちは危険を冒してチェングクダー村に戻ることにしました。そこには多くの死体が残されていましたが、赤いクメールの姿はありませんでした。水を手に入れると私たちは幹線高速道路に向かい、そこでベトナム兵にせき立てられて、バタンバンへと急ぐ数千のカンボジア難民と出会いました。バタンバンについて最初に出会った人々の中に、あの中国女性、ニャンさんがいました。
サモア、フォン、あんたたちがバタンバンについてればと思ってたよ。
ニャンさん、チャングクダーで会った時よりお元気そうね。
お別れする時にいただいた食べ物で元気になったの。今もカンボジアを出てタイに行きたいと思ってる？
ええ、他の多くの人たちも同じでしょう。
シソポンの町まで歩いて行ける？
どのくらい遠いんです？
約60キロよ。
一人旅じゃないからな。チャングクダーからの何組かの家族も一緒だし、
子供もいるからゆっくりの旅になるわ。
構わないよ、私だって早くないし。でもあの町からなら国境が近いのは確かよ。
私たちは3日間路上を歩きましたが、シソポンに着くとベトナム兵が国境への道を封鎖してしまったことを知りました。私は家族や同行者が一緒に入れる小屋を作りました。それから数日の間にさらに何人かの人が加わり、25人にもなりました。この遅れにはがっかりしましたが、一つだけいいことがありました。その間にもイエス様のことを話すことができたことです。
ねえ、私たちのグループでまだクリスチャンでないのはたった3人だけって気づいた？
ああ、そのことをずっと考えてたよ。革命が起こって僕たちのプノンペンでの大学生伝道は終わった。でもそれから4年の間に僕たちはいつでも何人かの人をキリストに導くことができた。そして今25人中22人までがクリスチャンになった。残りの3人を改心に導けば完全なクリスチャングループになるんだ。
でもまだニャン夫人がいるわ。
そうだった。でも僕たちが伝道できるように神様がこの恐怖の日々を生きながらえさせてくださったとだんだん強く思えてきたんだ。
だとしたらそれはとても大きな誉れよね。感謝しなきゃいけないわ。
時間はかかりましたが、一人また一人と次々にイエスを救い主として信じ、結果的にニャンさんを除いて25人全員がクリスチャンになりました。そのニャンさんに私たちはタイに脱出する方法を探ってもらうことにしました。数日後、彼女はその報告を持ってきました。
私の妹のことを知ってるベトナム軍兵士に会ったよ。彼が私を国境を越える手助けをしてくれる兵士に紹介してくれることになった。 2,3 日中に手配が整うはずだよ。
それは本当でした。ニャンさんがその手配の確認メモを見せてくれた時、私はグループの人たちに神様の導きを求めて祈るようにお願いしましたが、それが彼女の気に障りました。
フォンさん、なんで祈る必要があるんだい？
神様がここまで安全に連れてきてくれたんです。これからの道も主の導きがあるように祈らなきゃね。
神様だって？あのベトナム兵士を見つけて許可を取り付けてあげたのは誰なのさ？私がいなきゃあんたたち何もできなかったんだよ。私がいなくても神様が許可を取ってくれたっていうのかい？
彼女はカンカンに怒って去っていきました。翌日彼女はやってくると、彼女の手配に多額の金を払ってくれる他のグループを見つけたと言いました。同じ日に新しい助け手が現れました。ファラさんという主婦で、顔見知りのクリスチャンの方でした。
フォンさんにお別れのご挨拶に来たの。明日あるグループをタイ国境にお連れするのよ。
ガイドはいるの？
ええ、国境へ案内してもらうためたくさんのお金を払うわ。
いくら？
一人当たり金貨で350ドルよ。
我々は一文なしだ。じゃあ旅が守られるよう妻と二人で祈るから。
私たちは祈りました。彼女は去り際に一つの助け舟を出してくれました。
国境への道を覚えるためグループの中から二人の人を私たちと一緒に同行させたら、後でシソポンに戻ってくればあなたたちを案内できるでしょ。
その夜グループが集まり、この状況について相談しました。ある人たちは残って次のチャンスを待つと言いましたが、8人の人はファラさんの計画に従ってできるだけ早く脱出を試みることに賛成しました。翌日の早朝、2人の若者がファラさんに合流するためそっと小屋を抜け出しました。そして1時間後、そのうちの1人が走って帰ってきました。
フォンさん、計画に変更がありました。
どんな変更？
ある家族が気が変わっていかないことにしたんです。それでファラさんが僕たち8人全員が一緒に来ないかって、ガイドには8人の分もちゃんと払うからって。
それは朝7時をちょっと回った時でした。私たちの一行は一緒に祈ると国境を目指して出発しました。深刻な危険と先のわからない不安は残ったままで、妻と私は行く手にまだまだ問題が待ち受けていることを覚悟していました。
最後の24キロは鬱蒼としたジャングルですって？
ああ、虎と蛇が出てくる。でも赤いクメールの廃山兵に出会うよりはそいつらの方がまだマシだね。
あのガイドは信用できるの？
さあどうかな。もうお金は支払ってあるから、そうしようと思ったらいつでも僕らをジャングルの中に置き去りにできるよ。
ママ、トラと会っちゃうの？
そんなことないわ。
本当に？
神様はここまでずっと守ってくださった。これから国境までもきっと守ってくださるわ。
町から十分に離れると、いくつかの小グループに分かれていた私たちは一緒になり、ガイドに従って進みました。6人の子供がいたので遅い歩みでした。2人は抱きかかえ、4人は手を引いて歩きました。ジャングルは次第に茂みが濃くなり、もう小道はありませんでした。竹の小さな芽の鋭い先を裸足の足で踏むので、そのうち足裏から血が流れました。明らかに人間のものである骨のそばをしばしば通り過ぎました。至るところに刺繍が漂っていました。国境まで5キロというところで私たちは立ち止まりました。
ママ、喉が渇いたよ。
私、 もう一歩も進めない。みんなも死ぬほど水が欲しいでしょ。
では神様にこの状況を訴えなきゃ。ファラさん、最初に祈ってください。
父なる神様、イエス様は井戸端の女に言われました。誰でも私の与える水を飲む者は決して乾くことがない。主よ、今私たちにはそれが必要です。
主よ、イスラエルの子らが砂漠にいたとき、モーセが岩を打つと、そこから水が流れ出ました。今私たちは彼らと同じようにとても乾いています。
神よ、詩人ダビデは言いました。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場にふさわせ、憩いの水のほとりに伴われます。神様、私たちの渇きを癒してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
私たちが祈り終えると、ラサともう一人の男が先に進みました。少し行ったところで、彼らは昨夜降った雨水でいっぱいの小さな穴を見つけました。彼らがそれを見つけたことを大声で知らせると、私たちは皆一斉に水のところに駆け出しました。
さあ、水筒とカップをください。水はみんなが飲むのに十分なほどある。
さあ、ウィポーサナ、飲んで。
まず少しだ。ちょっと休んでからもっとあげて。
神様がしてくれたんだ。水ためを備えてくれた。
その出来事の後、私たちは前進することができました。その日の夜、ガイドは私たちを止めました。
私はここまでです。さあ、谷に着きました。
彼はこう言うと、生い茂ったジャングルの中に入っていき、二度と姿を見せませんでした。もし彼の言ったことが真実で、私たちが本当に隊に着いたのだとしても、私たちは完全に迷子でした。そこから歩き始めたとしても、私たちが正しい方向に向かっているかどうかは全く分かりませんでした。暗い夜でもあったので、明け方まで眠るほかになすすべはありませんでした。ラサたち二人は高い木に登り、村の明かりが見えないか探しました。数分後、彼らは自分たちが見たことを報告しました。
二つの灯火の集まりが見えました。一つは近くに、もう一つは遠くに。でも同じ方角でした。
じゃあその方角をよく覚えておくように。夜が明けたらその方角に進むんだ。
私たちは夜明けとともに出発し、ほどなく牛舎の轍の跡を見つけ、それに従ってある村にたどり着きました。そこで大軍の兵士に会い、彼はとても親切にしてくれました。私がキャンパスクルセードと連絡を取りたいと言うと、彼はタプライアにある難民キャンプに行ってみるのが一番いいだろうと教えてくれました。そこに着いてからの1週間、私たちは多くの難民の人たちにどのようにしてイエス・キリストを個人的に知るようになったか話しました。19人の人がクリスチャンになり、私は毎日聖書研究クラスを開きました。その間にもキャンパスクルセードのタイ人スタッフを探しましたが、キャンプには7万5000人もの人がいましたので、それはほとんど望み薄のように思えました。それから私は一人の西洋人が有刺鉄線の壁のところに立ってこう叫んでいるのに出会いました。
誰か英語を話す人はいますか？英語を話せる人はいませんか？
はいはい、私は話せます。
こっちへ来て。私はロイター通信の記者だ。 君は誰だい？
ちょっとすいません、通してください。あ、すいません。すごい人の数だ。あの、私はベクフォンタインです。
後で名前のスペル教えて。まずどっから来たの？
プノンペンです。でもそれは4年前のことです。私はキャンパスクルセイドのカンボジア人スタッフでした。これがその ID です。今までずっと隠し持っていました。
ああ、これで君の名前のスペルがわかるね。さて、それでは僕の欲しい君の物語を話してもらおうか。
そのインタビューは自由への扉を開ける最初の重要な一歩でした。その記者マイクル・バティの書いた記事はロイターのテレタイプ通信網で全世界に流れました。4月27日、その記事はグアムのトランスワールドラジオのスタッフとしてアガナラジオ放送局で働いていたエズリン・シュルツ夫人の目に留まりました。
キャンパスクルセイド？読んでみたいわ。5万から8万人の避難民が一つのキャンプにいる。タイ政府は彼らをカンボジアに送還する考えである。キャンパスクルセイドのウォレン・ウィリスに知らせなきゃ。ウォレン、トランスワールドのシュルツです。たった今テレタイプでカンボジアのある状況が分かったんだけど、あなた方キャンパスクルセイドのスタッフにはとても重要な内容だと思って電話したのよ。全部だと長いからキャンパスクルセイドに関するところを読むわね。この地域の難民の中に26人のカンボジア人クリスチャンのグループがいて、彼らはタイに脱出した3番目のグループだと難民弁務官が言った。で、ここからが大事なとこ。ベクフォンタイン30歳は難民仮設キャンプでロイター記者にこう語った。4年前に赤いクメールが権力を握るまで、私はマニラに本部を置く国際キャンパスクルセイドで働いていました。ええ、この記事そっちに送ってあげるけど、今すぐ動いた方がいいわ。もしタイ政府がこの人たちをカンボジアに送り返したら、そうよ、まず間違いなく彼は殺されるわ。わかった、そうして、結果を知らせてね。
ウィリスは一分も時間を無駄にしませんでした。彼はマニラのベイリー・マークスに電話し、マークスはタイのキャンパスクルセイドの注意を促しました。ほどなくアメリカ国務省のウィリアム・アームストロング上院議員と他のメンバーが私たちをカンボジアに送還しないよう動いてくれました。同時にキャンパスクルセイドのスタッフチームが難民キャンプの中をくまなく巡って私たちを探してくれました。彼らが通り過ぎるとき、地面にうずくまっていた私たちのグループの中のサモアンの姿が目に留まりました。キャンパススタッフの一人、チャーリー・カルバートソンはバロンと呼ばれるフィリピンシャツを着ていました。妻は飛び上がって彼のところに歩き出しました。
こんなシャツ見たことあるわ。
これはフィリピン製だ。
知ってます、私フィリピンにいたことがあるんです。
ああ、ちょっと待って、みんな何か分かりかけてきたぞ。君の名前は？
サモアンです。
こんな小冊子前に見たことある？
ええ、もう何度も見ました。タイトルは4つの法則、出版元はキャンパスクルセイドですよね。
じゃあ君はあのサモアンか？すごいぞ。でフォンはどこにいる？
あそこです、息子の世話をしています。
君たちの息子の名は確かウィポーサナだろ？
そうです。神様ってなんて素敵なの。
5月1日、 妻とウィポーサナと私はバンコクに着きました。そしてビザが発行されるまでそこの仮設キャンプに滞在しました。5月4日にバンコクのキャンパスクルセードの全スタッフが歓迎パーティーを開いてくれました。その夜はクリスチャン宣教師同盟のゲストハウスに泊まりました。それは得難い体験でしたが、とりわけ息子にとってはそうでした。
僕たちどこ行くの？
ベッドよ。
ベッド？ベッドって何？
もうすぐよ、見せてあげるわね。ほら、あれ、あれがベッドよ。あなたはあの上でおねんねするの。
僕が？
あなたがこれまでに見たどんなものとも似てないと思うけど、きっと気に入るわよ。
ベッド？ベッド？ママ、これは僕たちの神様のベッドなの？
え、そうよ。
なら、僕好きになる。
4歳の息子にとって、それは生まれて初めてのベッドとの出会いでした。翌日私たちはアメリカへの出国許可をもらい、バンコクからサンフランシスコに飛び立ちました。そこで一晩過ごすと、そこからカリフォルニア州サンバーナーディーノの近くのオンタリオ空港行きの飛行機に乗りました。到着した空港で飛行機が停止線に止まり、エンジンが回転を落とすと、窓から外を見た私たちに大勢の人々が乗客の誰かと会うために待っている様子が目に入りました。到着口のドアを開けて初めてその人たちが誰を待っていたのか分かりました。
考えてみて、あなた、この人たちはキリストにある兄弟姉妹。私たち自由になったのよ。
赤いクメールのもとにあった4年間の恐ろしい体験で、私は信仰によって生きるということを学びました。一歩一歩神様に導いていただかなければいけないことが分かりました。神様は私たちを愛しておられて、すべての状況を主の御名が崇められるものに変えてくださるということ、そして私が神の御子イエス・キリストにより似たものになるよう助けてくださるということを、神様は何度も何度も明らかに見せてくださいました。
ベクフォンタインと妻サモアン、息子のウィポーサナは現在アメリカのカリフォルニア州に住んで主に仕えています。もし神様がこれらの人々をある状況下で真の自分自身を見出させ、そこから導き出してくださったとすれば、今罪の奴隷として難民のように行くあてもない状況にあるあなた自身をも救い出すことがおできになると信じることは、とても理にかなったことではないでしょうか。この人々を自由へ導いた生ける主についてもっと知りたいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メールunshackled@pgm.org です。